説教です。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書5章の1節から9節までをご一緒にお聞きいたしました。でその最後の9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。こういう人たちは幸いであるという教えをずっと続けて聞いておりますけれども、この9節のところには平和を実現する人々が引き合いに出されています。で実際問題としてこれはどういう人たちのことを表しているのでしょうか。で平和を実現する人々とここに言われていますけれども、原文でここ読みますと平和をきたらせる人たちというふうに書いてあります。どういう人たちのことを言うんでしょうか。穏やかで争い事を好まず平和を愛する人たちというのであれば、なんとなくイメージが湧くかもしれません。でそういう平和を愛する人というのはこのようにたくさんおられます。この世の至る所にいると言ってもいいと思います。人々が対立するのを見かけたり、いさかいになりそうな気配に気がつくと、ふっとその場を離れて関わり合いになるのを上手に避けていく。そういう平和を愛する人たちは、確かにこの地上に大勢います。しかしです、そういうやり方というのは果たして、本当に平和をきたらせるというふうに、言えるのだろうか。でこのことは考えてみなきゃいけないことだと思います。でもちろんいたずらに自分から争いを起こさないという点ではいいのかもしれません。しかし本当の平和をきたらせるためには、ただ争い事から逃げていたりいさかいを避けているというだけでは、結果的には実際にこの地上に起こっている戦いやいさかいを黙認をして結局黙って後押ししているなんてことにもなってしまうんじゃないでしょうか。でそれならば平和を実現する人というのはどういう人なのか。平和がやってくることを願う、心の底からそう強く願う人たちのことでしょう。この地上に争い事やいさかいや戦いの絶えないことを悲しんで、そういう今の世界が一日も早く変わるということを心の中で強く期待する人たちのことでしょうか。しかし、そもそも平和を願うとか平和を望むというのはどういうことなんでしょうか。聖書の中で平和という言葉が出てくるときには大抵言われることなので、皆さんもう何度も聞いてらっしゃるかもしれませんが、聖書の中に言われている平和というのはただ単に戦争がない状態を表す、そういう言葉ではありません。聖書では平和という事柄を もう少し広く積極的に捉えるようなところがあります。それは一つの社会とか一つの国に混乱が一切ない状態を表しています。で、例えばこのマタイによる福音書、これを今ずっと1章から読んできていますけれども、やがて10章の始まりのところに行きますと、イエス様が12弟子を呼び寄せて伝道のために派遣するという記事が出てまいります。で、12人を使わすにあたってイエス様は弟子たちにあることを言い含めました。それはあなた方が行った先や町の村、行った先の町や村で自分によくしてくれる人たちを物色して次々に住まいを変えたりするようなことはするな。まずその町や村の中でふさわしい人を注意深く見極めなさい。そして見極めたならばその家に入って平和があるようにと挨拶しなさい。で、そう言い含めておられるんです。で、マタイによる福音書の10章の11節から13節にかけてをお読みいたします。私の聖書だと17ページです。17ページのマタイによる福音書10章の11節から13節までお読みします。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。で、ここに言われている平和っていうのは、これはもちろん単純に戦争がないということではないわけです。もし家に入って平和があるようにというのは、戦争がないことだけを指すんだから、結局戦争がありませんようにと挨拶することになりますから、大変奇妙なことになります。そうではなくて、これは捕獲の家の中に混乱や不安やそういったことが一切ありませんようにと挨拶する。そのことをイエスも教えておられるんです。そして実はそういうふうにいろいろな混乱がないということは、そもそものことを言うと、聖書では神様によって全てのことが満たされ充足しているということに由来します。聖書では一番最初に、旧約聖書の一番最初に天地創造の話が出てまいりますけれども、その時に神様がこの世界を全ていいものとしてお作りになったんだ、この世界をご覧になって全てがいいというふうに言っておられる言葉が出てきます。創世記1章の終わりですけれども、1章の31節です。旧約聖書の2ページです。旧約聖書の2ページの下の段の1行目ぐらいですけど、1章の31節を読みします。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。で、このすべていいっていうふうに神様に言っていただける状態が、実は聖書の中で平和という言葉が言い表している状態なんです。ただ単に戦争がないというだけじゃありません。混乱が全くなくて、すべてのものが神様の望まれるように、みんな共に助け合い支え合いながら見事に存在している。この世界がみんな一緒に生きていくことができている。で、そのことをご覧になって神様がこれはいいって喜んでくださっている。この世界がそういう状態にあることが聖書の言う平和です。ですから、戦争がないだけではなくて、例えば人の目に見える、上辺だけが穏やかそうに過ごせているということすら平和であるとは言えないんです。神様は上辺だけではなくて、物事や事柄の奥深いところ、隠されているところまでご覧になるからです。たとえ上辺が穏やかそうであっても、隠れたところで 偽りがあったりごまかしがあったりするならば、神様はそれをご覧になって悲しまれるんです。聖書に言われている平和というのはそういう神様の悲しみが一切ない状態です。神様が全てのものに目を留め、全ての深いところまでご覧になって、見よ、これは極めて良い、そうおっしゃってくださるような、そういう状態が聖書の中で考えられている平和です。でイエス様は弟子たちを伝道に使わせた、十二弟子を伝道に使わすにあたって、そういう平和がやってくるのだって、平和の訪れを町々村々に告げ知らせて回らせたわけです。この時代に教会が今のうちに建てられるということも同じです。私たちは神様の平和がこの世界の上に現れるのだ、そのことを毎週毎週実は礼拝の中で聞かされています。でそれはどこで聞かされるかというと、礼拝の一番最後の祝福授与のところです。あそこで神様の恵み、真実な恵み、慈しみがあなた方の目に与えられるのだということを私たち聞かされていくわけです。イエス様が弟子たちに平和があるように、そういうふうに教えられた言葉というのは、私たちの今日の生活では礼拝の一番最後のところで同じ言葉が、まあ、言葉は違いますけれども同じ内容のことが語りかけられているわけです。でところで、聖書の告げ知らせている平和というのは、今申し上げたように大変豊かで奥深いものであると聞かされますと、まあ、もしかするとこんなふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。すなわち、聖書が語ってくれる平和というのは確かに崇高な理想かもしれないけれど、しかしそんなものというのは実際この世界に成り立たないのではないか、そう思う方いらっしゃるかもしれません。結局平和というのは人間の頭や心の中にしか存在しないものであって、実際にそれがこの世に成り立つなんてことはとてもではないが、ありえないんじゃないか。でそう考えて、結局平和というのは人間の頭の中、心の中にある美しい理念に過ぎないんだ、そんなふうに思う方がいらっしゃるかもしれません。で確かにこの地上において神様の喜ばれるような平和が真実に成り立つというのは、これ決して簡単なことではありません。この地上にいとも簡単に平和が成り立つように言うということはできません。聖書も安直に平和があるかのように言うことに対しては大変批判的な言葉を語っています。例えば旧約の預言者エレミアは、同じ時代に生きている人たちに鋭く警鐘を鳴らして神様の警告の言葉を伝えているんです。旧約聖書のエレミア書6章の13節から15節までお聞きします。旧約聖書の1186ページです。1186ページ、エレミア書6章の13節から15節までをお聞きいたします。ちょうどページが1186から次に渡っていくところです。6章の13節から、身分の低いものから高いものに至るまで皆義を貪り、預言者から祭司に至るまで皆欺く。彼らは我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和という。彼らは忌むべきことをして恥をさらした。しかも恥ずかしいとは思わず、あざけられていることに気づかない。それゆえ人々が倒れるとき彼らも倒れ、私が彼らを罰するとき彼らはつまずくと主は言われる。でここでは平和が本当はないのにあるように言ってる、でそのことが告発されています。でここに言われているこの平和、平和がないと言われているこの平和は、戦争がない状態ではなくて、 神様が本当にお喜びになる状態がないっていう意味での平和です。平和がないということです。で、本当に神様に喜ばれる、そして本当に私たちが満ち足りることができる平和っていうのは、これは神様が何を喜ばれるかということに関わるわけですから、本当ならば神様の御言葉の前に私たちが平和になって、御言葉を聞いて何が神様に喜ばれるのか、そして何が神様の心を悲しませるのかということを知るようになる。そうでなくてはなりません。ですからエレミア今の箇所のすぐ続きのところでこんな神様の御言葉を取り継ぎます。16節と17節です。主はこう言われる。さまざまな道に立って眺めよ。昔からの道に問いかけてみよ。どれが幸いに至る道かと。その道は歩み、魂に安らぎを得よ。しかし彼らは言った。そこは歩むことはしないと。私はあなたたちのために見張りを立て、耳を澄まして角笛の響きを待てと言った。しかし彼らは言った。耳を澄まして待つことはしないと。神様はこのところでご自身の民である人たちに向かって、本当に幸いなものとしての道を歩むように、そう呼びかけておられるんです。道という言葉がここに出てきますけれど、これ在り方というふうに読んでもいいだろうと思います。あなたがこれまで歩んできたような昔からの在り方、すなわち神様を知らず神様抜きで歩んできたような在り方だけではなくて、今やあなたたちはいろんな在り方を選ぶことができる、いろんな道を選ぶことができる。さまざまな道に立って眺めようと言われるわけです。どういう在り方が、どういう道を歩むことが誠の幸いに至るのかを考えて、その在り方をしなさい。神様はエレミアの口を通じてそんな風に教え進めるんです。そしてそればかりではなくて、神様の御心を悟ることができるように、あなたたちのために御言葉の、見張り番を神様が立ててくださるというふうにもおっしゃっています。もしあなた方が危うい在り方をするような時には、その見張り番が警笛を鳴らすから注意して聞くように、その上の響きを待てというのは、そういう意味です。ところがこういうふうに呼びかけられているイスラエルの民、神様の民は、本来ならこういうふうに神様がいてくださっているんですから、喜んでこの招きを受け入れたらいいと思うんですが、神様のこの招きに応えようとしないんです。どうせ神様に本当に喜ばれるな歩みなんて自分たちはできないんだと言って、昔からの歩みを改めようとはしません。そこを歩むことはしない、そういうふうに話すわけです。御言葉に耳を澄まそうともしません。耳を澄まして待つことはしない、そういうふうに話します。まるでこの私には神様に喜ばれる歩みなんか到底できっこありません。そういうふうに言い直ったかのような返事をしているわけです。そしてそういう在り方を持って神様の御心を悲しませています。平和がこの世に成り立っていることは確かにとても難しいことなのですけれども、しかし成り立つことはとても難しいのだと言ってしまって、平和は理念に過ぎない、それは決して実現することがないのだと言い放ってしまうということは、神様の御心を悲しませることにつながるんです。でここでは神様の民であるイスラエル人たちがそこは歩まない、耳を澄まして待たないと言って神様を悲しませているんです。でもしこれがです、神様の方が人間にサジを投げている状態であれば、そういうことはあるかもしれない。神様の方が私たち人間の生き方をご覧になって、人間というのはいつも自分中心に生きてしまう、そういう罪への傾きを持っている。だからもうこれは 手の施しようがないと言ってサジを投げてしまわれたら、そうしたら私たちはその時こそ希望がなくなると思います。神様が人間をすっかり見放して、もうこれは滅んでもしょうがないのだ、そう放置なさるのであれば、その時こそ私たちはですね、自分たちは平和に歩むことなど決してできないんだ、そう唇を噛みながら滅んでいる方がなくなってしまうと思います。しかし聖書のここに語られていることというのは、神様は決してそんな風に人間を突き放して霊体に放置する方じゃないんだということなんです。神様は旧約の預言者エレミアを通じてイスラエルの人たちに呼びかけておられるんです。あなた方の昔からの昔ながらの歩みをそのまま続けていくんではなくて、もうちょっと違う道に歩む余地があるんだよ、そのことを語り合ってくださるんです。さまざまな道に立ってよく考えるがよいとそうおっしゃってくださるんです。神様がイスラエルの民が新しい歩みをするように望んでくださっているのがこのエレミアの言葉です。しかし神様はエレミアを通じてイスラエルの人たちに語りかけられただけではないんです。私たちに向かってもエレミアと別の方を通して神様が語りかけてください。神様が本当に喜んでくださる幸いの道を歩むように招いてくださるんです。でその言葉が今日私たちに聞いている言葉なんです。平和を実現する人々は幸いである。平和なんか実現できないって諦める人ではなくて、誠の平和の訪れを切に願って、それを来たらせよう、そうする人たちこそ幸いな人たちなんです。しかしです、じゃあ本当に神様に喜ばれるような平和をです、私たちの間に来たらせるなんてことは、一体できるんでしょうか。で、人間にはできないことでも、神様にはそれがおできになるということがあります。そして、神様は誠に思いがけない仕方で、それをしてくださるんです。誠の平和ってどうやって私たちの間にもたらされてくるのか。それは神様の独り子の十字架の死による贖いの結果として、私たちにもたらされるんです。ですから誠の平和っていうのは、実は私たちが正しいあり方をした結果としてそこに生まれるんじゃありません。そうではなくて、神様の側からの贈り物としてまず私たちの間にもたらされてくるんです。十字架におかかりになったイエス様ご自身がそのことを約束してくださっています。ヨハネによる福音書の14章27節と28節をお読みいたします。新約聖書の198ページ、新約聖書の198ページ、ヨハネによる福音書14章の27節28節をお読みします。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな、私は去っていくな、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。イエス様こそ平和の源となってくださるんです。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、そういうふうに言っておられます。この地上にはなかなか平和は成り立たない。それは私たちがしょっちゅう経験する通りです。しかし そういうこの地上にあってイエス様は他の人たちと同じように歩まれましたけれど、とことんまで神様に信頼をされ、そして実はその信頼によって全てのものをもう一度神様に結んでくださっているんです。神様はエレミアの時代みたい、いつの時代にも私たち人間に向かって誠の平和に立ち返っていいんだって呼びかけてくださいます。ところがそういう呼びかけだけでは私たち人間は変わらないんです。平和に生きることはいいことだろうってどっかで私たちは分かるんですけれど、でも私たちはですね、神様に憧れる生き方を自分でしようなんて思うより先に自分で生きていきたい歩み方っていうのがあるんです。神様に喜ばれる、本当にこの世界が平和になるというよりも、実は私たちは自分が喜ぶことの方を先に優先してしまうところがあります。そしてその結果は一人一人がみんなお互いにぶつかり合うということが生まれるわけです。神様が平和に生きていいんだという呼びかけは人間に受け止められることなく、それは宙に浮いてしまいます。そしてどうせ平和になんか生きられはしない、我々は昔からの自分の流儀を変えようとは思わないんだ、でそういう驚くほどの堅くなさによって神様の平和への呼びかけは跳ねつけられ無視されているんです。でその結果どうなるか、平和がないために人間は結局滅んでいこうかなくなってしまいます。神様はそういう人間の悟りのない堅くなのあり方を深く悲しまれるんです。しかし神様という方はただいたずらに悲しんで手をこまねに取られるわけではないんです。見て思って本当に大きな御業をこの世界ではなしてくださいました。すなわち御子をこの世に送ってくださって、一人もこの世界に送ってくださって、そして平和がないため滅びようかなくなっている私たち人間の罪の結果を見ても述べて、そっくりそのまんま一人もであるイエス様の方に背負わせるということをなさったんです。平和に生きようとしない人間の罪の結果を神様は全てイエス様の方に乗せてしまわれました。その結果何が起こったか、イエス様は誠に悲惨な目に遭うことになります。イエス様は裏切られ、あざけられ、そして敵意と憎しみの中で神様に捨てられたものとして木にかけられ、十字架上で亡くなっていくんです。しかし実はこれはですね、この世界の中ではもしかすると誰もが経験しなきゃいけないかもしれないことです。私たちも誰一人裏切られたことがない人はいないと思います。騙されたことがない人もいないと思います。敵意を知らないという人もいないと思います。私たちはみんな実はこの地上で今生きてますけれど、しかしずっと生きていっても一番最後には神様抜きであったならば、私たちは敵意ばかりの人生を終わりまで生きて、そして死ぬほかない、そう言って死ぬほかな、そう言って死んでいくに違いないんです。私たち人間が行き着く先の死というのをイエス様は十字架の上で私たちに見せてくださいました。ところがそれは私たちが本来受けるべき呪われた死を神様がイエス様の肩の上に乗せた結果だというんです。イエス様が私たちの罪をご自身の側に引き受けてくださったので、その結果私たちの側には誠の平和を贈り物として与えられることになったんです。神様はイエス様を十字架にかけるという仕方で私たち人間と神様との間にあった敵意を取り除いてくださいました。で聖書ではそういう神様のなさりようを和解という言葉で言い表します。例えばこんなふうに言われます。神はキリストを通して私たちをご自身と和解させてくださったのだ。 人々の罪の責任を取ることなく和解の言葉を私たちに委ねられたのだ。でさらにはっきり強い表現でこんな風に言われるところもあります。エフェソへの信徒への手紙の2章13節14節をお聞きします。新約聖書の354ページです。14節を読みします。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊してくださいました。神様がキリストイエスにおいて和解の御業を行って平和を作り出してくださったんです。主イエスキリストを十字架につけるというやり方で、神様はご自身と私たち人間の間にあった敵意と憎しみの源を取り除かれました。そしてもう一度私たちが神様に信頼してここから歩み出していいんだというスタートラインを、あの十字架によって神様が引いてくださっているんです。主イエスキリストの十字架というのは私たちのもとに神様の側から差し出された一つの事実なんです。2000年前すでに神様と人間との間に平和が始められています。そしてそれはきちんとした手順を踏んで成り立ちました。すなわち神様抜きで平和よりも自分の声を優先してきてしまいがちな、そういう人間の罪をあの十字架の上できっちり清算をする、そういう手順を踏んだ上で神様は平和を私たちに与えてくださっているんです。ですからこの平和というのは決して気分だけのものや見せかけの平和じゃないんです。私たち人間が神様を抜きにしていつでも自分の思いを先立たせて生きる、そして神様の御心を悲しませているということは、これ黙って見過ごしにされたわけではありません。それについてはきちんと清算がつけられているんです、十字架で。そしてもう一度あなたは本当の平和を贈り物として受け取ってここから生きていっていいんだって、そういうふうに呼びかけられています。新約聖書の中で使徒パウロが平和について語るとき、大抵そこでは正義のことが同時に語られます。でこれ決してたまたま2つのことが一緒になっているではないです。まさに神様の正義が行われて、そして私たちに平和が与えられている、それが事実だからです。ローマの信徒への手紙の5章1節をお聞きします。新約聖書の279ページです。279ページローマの信徒への手紙5章の1節をお読みします。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ている。神様があの十字架によって私たちの神様抜きで生きている、そのありよう自分本位に生きている、そして神様を悲しませているありようをあの十字架の上で滅ぼしてくださった。そしてあなたは今からはもう一度自分自身のことを振り返って 生きていくことができるようにされている。本当に平和をきたらすものとして自分の人生を考え切ることができる。自分の思いだけ先立たせていては、あのイエス様の十字架の死のように私たちは最後に滅んでいこうかない、そのことを示されながら、しかしあなたは今あのイエス様によって許されたものとして、もう一度ここからどういうふうに生きていったらいいのか、そのことを考えて生きることができるようにされている。でそういう神様から贈り物にされている平和を平らに受け取るということが大切なんです。平和をもたらす人というのは、自分自身の中から平和を作り出すのではなくて、神様からの贈り物である平和をまずしっかりと受け取って、そしてそれを次の人に手渡していくような、そういう人たちのことなんです。神様の平和を作りプレゼントしてくださった、そのことを信じる人が平和をきたらせるために働くことができるようになります。自分が許されて今もう一度ここから始めることができている、そのあり方を他の人にも伝えていくことができるようになります。そしてそういうあり方をする人は、神様が自分と共にいてくださるのだということを信じるがゆえに、不安や恐れから自由にされていくようになります。自由には不安や恐れや罪みたいなものから解放される、そういう側面とともにもう一つの側面があります。何々からの自由というのと並んで何々への自由がよく言われますけれども、私たちは神様に喜ばれる、本当に神様の前でこの人生を意味あるものとなっていく、そういう自由が与えられるんです。平和を実現する人というのはまさにそういう自由を生きていく人たちです。主イエスキリストの十字架によって自分中心の罪のあり方を完全に清算をしていただいた、そういう人たちが罪には神様に喜んでいただける有意義なものになろうとして、この地上で平和を持ち運ぶ道具になっているのです。そしてそういう自由さの中で誠の平和は持ち運ばれ実現されていくことになります。しかし最後にどうしても覚えておかなければならないことがあると思います。それはイエス様がこの世にもたらしてくださった、作り出してくださった平和というのが、この世のいわゆる平和や幸福とどんなふうに違っているかということです。イエス様が、私はあなた方に平和を与える、それは世が与えるように与えるんじゃないんだおっしゃっていましたけれども、イエス様の平和がどんなに私たちが普段平和言っているものと違うかということをよくわきまえておくべきだろうと思うんです。で構えてみたいんですが、普通ならば和解を伝える平和の使者とか平和の担い手とか、あるいは平和を作り出す人というのはこの世でどんなにか歓迎されるだろうと思うんです。もし私たちの世界に平和を作る人が本当にいてくれるんだったら大変重宝な人だと言って大勢の人が喜んで迎えるだろうと思います。ところがイエス様は違うことをおっしゃるんです。イエス様の平和をこの世に伝えようとする弟子たちに向かってこんなふうにおっしゃいます。マタイによる福音書の10章の16節をお聞きいたします。18ページです。新約聖書の18ページ、マタイによる福音書10章の16節、18ページの一番最初のところですね。こんなふうに書かれています。私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。 平和を作り出してくださったイエス様がこの世で受けたものっていうのは、この世の人々の称賛とか、あるいはノーベル平和賞ではありませんでした。イエス様は茨の冠をこの世から与えられて、十字架に貼り付けられてお亡くなりになっています。誠の平和に仕えるということは、この世にあってはイエス様の十字架に結ばれ、その十字架のもとで生きていくということになるんです。イエス・キリストの生涯に見られるみたい、神様からの和解をこの地上に伝える、その宮座というのは苦しみを伴う平和の宮座でした。イエス様がご自身の身を、命を十字架の上に捨てることを通して、あなたたちには許しが与えられているんだということを伝えておられています。で、そうであるならば、その平和をこの世にもたらすキリスト者たちの働きに、時には苦しみや試練が伴うということがあり得るんです。私たちは平和を与えられている、その平和を伝える、その時にもしもそのことで目先に苦難がありそうだ、苦しみがありそうだとひるんではならないんだと思います。イエス様が教えてくださっている、イエス様のくださる平和は、いわゆるこの世の平和と違うんです。この世の平和っていうのはどういう平和か、これは多かれ少なかれ他の人を犠牲にして成り立ちます。イエス様の時代にもう一つ平和ということを標榜していた人がいました。ローマ皇帝です。ローマ皇帝が自分は平和をもたらしているんだ、言ってローマの平和ということを言っていた、世界史の教科書ということが出てきます。でもああいう平和っていうのはどうやってもたらしているのか、ローマ皇帝が武力で力ずくで周りの人たちを抑え込んで、そしていろんな勢力の均衡させて見せかけの平和を生み出しているわけです。この世の平和っていうのは大体そういうものだろうと思います。力で抑えてますから、上辺はいかにも穏やかそうに収まっているように見えるんですけれど、しかし実はその一皮むくとですね、その地下のところではいつか見返してやろう、いつか頭をもたげてやろう、そういう人間の思いが渦を巻いていて、決して安定したものではありません。ですから地上の平和ってなかなか長続きしないんです。私たちがこの世界で見ている、いわゆる世界の平和と言っている、人間の平和だと言っている平和はそういうものです。で、じゃあイエス様がもたらしてくださる平和というのはどういうものなのか、これもやっぱり人間の犠牲の上に成り立っている点も同じなんです。ただしその場合、イエス様がもたらしてくださる平和で犠牲になるのは誰かというと、イエス様ご自身なんです。イエス・キリストご自身が自ら犠牲となってくださって、それによってそこに平和を作り出し、人々に与えてくださっているんです。そしてこれは他の人たちの反発を招くことはないんです。したがってこれこそが本当に正しい平和であり、そしてもう一つ言うならば愛による平和なんです。そしてそれが正しいことなんです。正義と愛と平和、これ決して別々のものとすることはできません。本当の平和のために働くということは、この世では正義に味方して働くということです。この世の中で確かに誠の平和ってなかなか成り立ちません。ようやく成り立ったと思ってもですね、いつもそこに偽りやごまかしが横合いから滑り込んできて、せっかく成り立っている平和をいつの間にか偽りにしてしまおう、そういう力が働くこともあります。しかし私たちはもし本当の平和を知らされているのであれば、そういうこの世の動きにひるんではならないんです。正義が成り立ち、平和が成り立っているところでは、それを破壊しようとする力が常に忍び寄ってきます。しかし私たちは 御言葉に聞き従いながら誠の平和を失わないものとなりたい、そう思います。エフェソの信徒への手紙の6章14節と15節にこんな励ましの言葉が語られています。そこを聞いて今日は終わろうと思います。エフェソの信徒への手紙の6章の14節と15節新約聖書の359ページです。邪悪な義によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の文具を身につけなさい。立って、真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。もう一回お読みしますね。エフェソの信徒の手紙の6章の13節から15節まで。だから、邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の文を身につけなさい。立って、真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。平和の福音を履き物として、その上を歩んでいく。そういう人たちが幸いな人だ、教えられています。私たちは神様がこの世界の上に出してくださっている。本当に平和を作り出してくださったその出来事を繰り返し繰り返し聞かされながら、私たち自身もその平和を私たちの間で実現するものとして歩むものとされたい。そのように心から願うのです。お祈りを捧げましょう。御祭典の父なる神様、平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。イエス様はそのように私たちに教えてください。イエス様が神様の御子としてこの地を歩まれたように、私たちも神様の子らとしてこの地上の生活を生きる幸いなものとなるように招いてくださっています。この地上で私たちが心に思いはかることは、常にあなたの思いからさまよい出し、自分の思いや自分の気持ちを優先させることがあまりに当たり前になってしまっているために、あなたが与えてくださる平和はしばしば人間の闇に覆い隠され、平和がどこにも成り立たないかのように思えてしまう時もあることを思います。どうか私たちが十字架の主イエスキリストの悲惨と、またしかしそのことを通してあなたが私たちを憐れてくださっている慈しみに目を留めることが許されますように、あなたが私たちを誠に意味あるものとしてこの地上の生活を生かし、そして終わりまで支え持ち運んでくださることをどうか信じて、平和を実現する幸いな者たちとして生きていくことができますようにお導きください。私たちは自分一人が自分だけ満足して生きればいいのではなくて、みんなで共に生き、そして支え合って生きるようにあなたから招かれています。長く生きて疲れを覚えている方を慰め支え、そしてまた新しい世代をあなたが与えてください。その人たちにも仕えて、みんなで生きるようにされている、そのあなたに喜ばれる平和をどうか私たちがこの地上で実現をして生きることができますように、そのためにどうか十字架の主イエスキリストを 繰り返し仰がせてくださり、主が共に歩んでくださることをお示しくださり、私たちを慰め、励まし、強め、支えてくださいますようにお願いをいたします。この地上ではなお様々な戦いがあり、人間のわがままな幅を利かせてしまうように見える時がありますけれども、どうかその中にあって私たちが今与えられている命を誠に意味あるものとして生きていくことができるように、御言葉に聞きながら賢く、そして平らに生きることができますように導いてください。どうか私たちのこの人生を通して、あなたの慈しみがこの世界の中に少しでも現れる、そのような在り方をすることができますように、どうかあなたの愛のもとに私たちの一日一日をおいてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。